ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、2月4日、中山京子拉致問題担当総理大臣補佐官は韓国を訪問し、次期政権引き継ぎ委員会の幹部らと会談し、日本人拉致問題を含む北朝鮮問題で日韓両国政府が連携を深めることを確認しました。ところで、今週は列島だよりのコーナーでバレンタインデーについてご紹介します。また今週の一曲のコーナーでは、拉致被害者市川修一さんのご家族にとって思い出の曲、オートネム城をお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。さて、今週はここで1月24日に開かれた東京連続集会34についてお伝えします。この集会は救う会東京と救う会全国協議会の主催によって1ヶ月に1回をめどに開催されているものです。今回は全員救出、今年にかける家族の思いと題し、飯塚家族会代表をはじめ、東京在住の拉致被害者のご家族の方々から年頭の思いが語られました。ご家族の皆さんからは、今年こそは拉致問題を解決させ、一日でも早く日本の土を踏ませてあげたいという思いが伝わってきました。それでは、集会の中から飯塚代表の声を一部お聞きください。
我々家族の立場から見ると、もう一刻でも待てない状況なんですね。今回、福田総理につきましては、自らの手でこの拉致問題を解決するというふうにはっきりと言いました。我々が政府とその一緒になってやっていこうという、そういった気持ちで、おります。したがって日本として一体感を持った、国民も政府も議会も、まあ、我々もちろんですけども、そういったあの強い力をつけていく、いかなきゃいけないと、まあ、いうふうに考えています。
なお、この会合の中で最近発刊され反響を呼んでいる2冊の書籍が紹介されました。1冊は拉致被害者横田めぐみさんのお母さんが書かれた、めぐみへ横田先へ母の言葉という手記です。この手記には、めぐみさんが行方不明になって以来30年間の我が子を取り戻すためのさまざまな活動の中での早紀江さんの発言が、めぐみさんの写真とともに綴られています。もう一冊は、同じくめぐみさんのご両親しげるさんと早紀江さんが書かれた、めぐみ手帳という本です。この本はしげるさんがびっしり書き込んだ最近5年間のスケジュール帳の記録をもとに構成され、横田ご夫妻の講演や記者会見での発言や回想も収められています。この2冊はともに横田ご夫妻の取り組みの必死さが伝わってくる本です。以上、東京連続集会34とその中で紹介された書籍についてお伝えしました。 続いてはニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。2月8日泉教授に韓国の新政権の対北朝鮮政策について電話で伺いました。
イ・ミョンバク政権は10年ぶりの保守政権ということになりますので、対北朝鮮政策もやはり保守政権としての特徴というものを備えるであろうという感じが非常に強くいたしております。すなわちこれまでとはかなり違う変化というものももちろん出てくるということでありますが、まず第一にイ・ミョンバク次期大統領は北朝鮮の核問題の解決といいますか、北朝鮮に核を完全に廃棄させるということが極めて重要だと非常にそこを強調をされておりますし、同時にその核問題の解決のために日本、アメリカとの連携、あるいは6カ国6者会合での進展というものを非常に重視しているということが、これは前政権と比べた場合の一つの差と変化ということになろうかと思います。で、実際北朝鮮政策についての一つのスローガンは非核解放三前というのがありますが、まず非核化を達成する、そして北朝鮮が解放改革の方に向かうということであれば、韓国も積極的に北朝鮮を支援して北朝鮮の一人当たりの GDP が3000ドルになるまで支援をしようではないかという政策を出しているわけですが、これはまずは非核化ありきということですので、ここに変化があるということだと思いますし、しかし北朝鮮が変化をしてくるのであれば関与政策はやはり続けるということだと思いますので、この点では変化がないといいますか、ある継続性があると、関与政策はそのまま続けるということだろうと思います。さらに実用主義ということを非常に強調しているのがイ・ミョンバク政権の一つの特徴でありますが、その実用主義に基づいて、いろいろな意味でこうスリムダウンといいますか、気候の縮小も考えているようでありまして、統一部を解体すると、それによって、外交との中にその統一というものを、統一問題というものをこう組み入れていくという、そういう方向にも動くようであります。いずれにせよ変化はありますが、関与政策という面での基本は変わらないということになりますと、南北交流ということを考えましても、変化する部分あるいは継続の部分というのが両方見て取られるかと思います。現在進んでいる南北間の経済プロジェクト、例えばケソンの工業団地のプロジェクト、これはそのまま続けていこうということだと思いますし、あるいはクンガム山の観光、さらにはペクトゥ山の観光というようなこともやっていこうということであろうと思います。しかし昨年の10月4日の南北首脳会談の際の共同宣言に基づくかなり大規模な、インフラに及ぶそのプロジェクト構想というのがありましたが、これは状況を見つつということで、すぐさまそちらの方向に行くわけではないと、まずは非核化、核の放棄というのが前提になりますし、あるいは経費の問題というのもありますので、国際的な協力が作れるかどうかということも考えているということであろうと思います。それと同時に北朝鮮支援ということになりますと、一つは人道的な支援というのがありますが、この人道的な支援は基本的にはそのまま続けるということが言われております。当面注目されますのは、ここ数年いわば制度化されておりました米、お米と肥料、化学肥料を韓国は随分北朝鮮に対して提供してきたわけですが、これがそのまま継続されるかどうかということが注目されますが、今の状況ではおそらくそれが継続されるということになるんだろうと思います。人道的な観点重視しておりますが、同時にイ・ミョンバク政権は人権問題についても強い関心を表明しております。その中では朝鮮戦争の時の国軍捕虜、あるいは拉北者と呼ばれる拉致された被害者の方たち、 こうした児童問題を一日も早く解決するということで積極的に取り組むということでありますので、拉致問題を抱える日本との間にも今後さまざまな協力協調というものが模索されていく可能性が高いと思われます。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。今週2月14日はバレンタインデーです。今お聴きいただいているのは松任谷由実さんのバレンタインズレディオです。今週はこの曲をバックにバレンタインデーの話題をお届けしましょう。この曲にはバレンタインデーに深夜のラジオ番組の電波に乗せて恋人への思いを伝えるという歌詞が綴られています。恋人たちの愛の誓いの日とされるバレンタインデー、世界には恋人たちがお互いにプレゼントを交換し合う国もあれば、男性から女性へ、あるいは女性から男性へとプレゼントが贈られる国もあり、様々です。バレンタインデーが日本で普及し始めたといわれる1970年代頃から、日本では女性が意中の男性にチョコレートを贈り、愛を告白する日とされてきました。その後、恋人同士や夫婦同士で、また親子や職場などで女性から男性へ愛する気持ちや感謝の気持ちを伝えるためにチョコレートやクッキーなどを贈るようにもなりました。拉致被害者の有本恵子さんのご友人の話では、有本恵子さんも当時自分で手作りのクッキーを焼いてどなたかにプレゼントをされていたことがあるそうです。また増本留美子さんの会社のご友人の方々も、当時留美子さんと一緒に職場で上司の方にチョコレートを贈ったことがあったとお話しくださいました。日本ではすっかり定着したバレンタインデー、意中の男性への心ときめかす思い、またお世話になっている方への感謝の思いなど、さまざまな思いの込められたチョコレートがこの日女性から男性へと送られます。以上、列島だよりでした。さて次は、拉致問題解説のコーナーです。今週はこのコーナーで、家族会の活動、および政府との連携について説明するとともに、家族会の飯塚茂雄代表から去年1年の家族会活動の成果についてお話をいただきます。飯塚茂雄代表は拉致被害者である田口八重子さんのお兄さんでいらっしゃり、去年の11月に家族会の2代目代表に就任されました。家族会は1997年、拉致問題の一刻も早い解決を目指し、北朝鮮による拉致被害者のご家族やご親族によって結成されました。結成以来、この10年間、署名活動や講演会の開催などを通じ、拉致問題の解決を国民世論に訴えてきました。また最近では、拉致問題が日本だけの問題ではなく、国際的な問題であるとの認識を世界の人々に喚起し、拉致されたすべての人々を救出すべく国際的な活動を広げています。例えば国連や各国の政府関係者を訪問し、拉致問題解決に向けた協力を要請したり、韓国家族会やタイ、ルーマニア、レバノンの拉致被害者家族と面会し連携を深めたりしています。去年の11月には家族会、救う会、拉致議連の代表者がアメリカを訪問し、テロ支援国リストから北朝鮮を削除しないよう要求するとともに、アメリカの国会議員、 政府高官、民間団体とも活発な意見交換を行いました。日本政府は、家族会や救う会の主催する様々な集会に対する講演を行うなど、家族会の活動を支援しています。最近では、去年12月に行われた北朝鮮人権侵害問題啓発週間における家族会、救う会、拉致議連主催の国際会議に際して、官房長官主催で家族会や拉致問題関係者との意見交換の場を設定しています。このように、日本政府は家族会とも連携して、拉致問題の一日も早い解決に向けて取り組んでいます。それでは、飯塚茂雄代表によるお話をお聞きください。
我々家族会としてはですね、やはり国内世論の喚起、高揚というのが一番大事だろうという考え方で、やはり全国くまなく手分けして回りまして、おかげさまで署名もですね、588万人の署名を集めることができました。これは1年ではないんですが、去年の時点でこれだけたくさんの人が集まったということは非常に重いインパクトになると思います。で、特に去年はですね、この世論のバックアップによって政府が具体的に動き出したと言ってみれば、拉致対策本部がはっきりと組織化され、それからそれによる各担当専門部の指示が具体的に動いてきたということが言えると思います。で、しかもこの拉致問題対策本部に、きちっとした予算を作っていただきまして、非常に動きやすい形になってきたと、いうのが、成果といえば成果なんですが、もう一つは国際社会のアピールということで、国内の他に手分けをしてですね、国連に行ったり、それから外国の拉致被害者家族との交流をしたりですね、そういった問題を含めて、国連人権問題関係者とのコンタクトですとか、それからアメリカ議会でのこの問題の浸透させるということで、訪米しまして、被害者の実態と支援の要請を行ってきました。で、その中で特に重要なのは、アメリカのテロ支援国家指定を解除しようという動きがありましたので、私たちはそれはならぬという強い意見をアメリカ議会に言ってまいりました。で、このおかげで、対北政策の転換が図られそうですね。これが言ってみれば活動の成果だということですね。
家族会の飯塚茂雄代表の解説でした。日本政府は拉致被害者全員が生存しているとの前提に立ち、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、拉致問題解説でした。続いては、北朝鮮拉致被害者のふるさとの声のコーナーです。今週はご自身も拉致被害者である曽我ひとみさんから、北朝鮮に拉致されたままのお母さん曽我三好さんへのメッセージをお届けします。母親の曽我三好さんと娘さんの曽我ひとみさんは、1978年8月12日、二人で買い物に出かけた折に、新潟県真野町で一緒に拉致されました。三好さんは当時46歳、ひとみさんは19歳でした。2002年9月に行われた日朝首脳会談がきっかけとなり、曽我ひとみさんは、翌10月、無事日本への帰国を果たすことができました。また、その後、北朝鮮に残されたままであった夫のジェンキンスさんと子供たち2人も、無事北朝鮮から日本に来ることができ、今はひとみさんのふるさと佐渡で家族一緒に元気に暮らしています。しかし、ひとみさんの母親の曽我三好さんは、北朝鮮に拉致されたままです。その曽我三好さんへの娘ひとみさんからのメッセージです。
母ちゃん、 元気にしてますか？病気なんかになってませんか？いつもいつも心配しています。母ちゃんと買い物に行って、その夜から29年もの年が過ぎてしまいました。私は日本で元気に暮らしています。もう5年になります。まさか帰ってこれるとは思ってませんでした。佐渡で一生懸命仕事をしています。家族もみんな一緒です。今夢に向かって一生懸命娘たちは勉強しています。子供が好きだった母ちゃんのように保育士になりたいと長女は言っています。一つ悲しいことは、2年前に父ちゃんが亡くなったことです。いつも母ちゃんに会いたいと待っていました。いつまでも私は待ってます。佐渡で一緒に暮らせるその日を思いながら、元気で一日も早く帰ってきてください。娘、瞳より。
母親、曽我三好さんへの娘、瞳さんからのメッセージでした。以上、ふるさとの声でした。続いては今週の一曲のコーナーです。今週は今から30年前に拉致された市川修一さんのご家族にとっての思い出の曲、南春雄さんの大利根無情をお送りします。音楽が大好きだった修一さんは自分のお給料でお母さんにこの曲のレコードを買ってあげたそうです。お母さんは修一に買ってもらったレコードだと大変喜び、当時何度も繰り返し聞いていたそうです。それでは大利根無情をお聞きください。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。この曲を歌う南春雄さんは以前浪曲師として活躍していました。この曲の中では浪曲の特徴を生かしたセリフの言い回しを披露されています。大利根無情をお聞きいただきました。今週の一曲でした。この番組ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号812続けて 813-3592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は、毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また、朝鮮語放送、イルボネパラン日本の風は、夜2時から30分間、周波数9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。